導入いたします。天の父なる神様、6月の第1週日をこのように迎え、そしてこの日を礼拝の日として聖別することができる御恵みを感謝いたします。今から聖書の解き明かしを聞きますが、どうぞ一人一人の心を開いてくださいまして、御言葉の真理に豊かに触れることができるようにしてください。またその後聖餐の恵みに預かりますが、見える御言葉としてそこから我らの主イエスキリストの贖いの御業を思い起こすことができますように、お迎えにください。西谷教会を憐れんでくださいますように、この地にも福音を述べ伝え、また主の民を集めるためにこの街道が建てられております。どうぞよく用いてくださいまして、この地にも健全な教会が出来上がりますようにお守りください。今日のこの礼拝に健康を害したり、あるいはその他の事情があって出席することができなかった兄弟姉妹たちも多くおられますけれども、どうぞ一人一人を強めてくださいまして、礼拝に集まるためにすべて万端整えられますようにお願いをいたします。健康がしております者や老齢の者たちを憐れみくださいますようお願いいたします。全世界のイエスキリストを信じる者たちとその集まりであります教会を守り支え導いてくださいますように、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
ヨハネによる福音書の第13章36節から38節まで朗読いたします。ヨハネによる福音書第13章36節から、新約聖書196ページです。ヨハネによる福音書第13章36節から、シモン・ペトロがイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのですか。イエスが答えられた。私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。ペトロは言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命を捨てます。イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか。はっきり言っておく、鶏の鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないというだろう。シモン・ペテロの言った言葉が記されております。主よ、どこへ行かれるのか。イエス・キリストは弟子たちのところをサビというふうにおっしゃいます。それは先には32節のところで栄光を受けると言われていることでありますし、イエス・キリストの十字架を表していることが明らかです。イエス・キリストはここであなた方のところ、あなたのたちのところを去ると言われましたけれども、前のところではイエス・キリストがいなくても互いに愛し合うならば、あなた方は私の弟子である、私は弟子たちの中で師として先生として共にいる、このようにおっしゃっておられます。イエス・キリストはいなくなりましても弟子たちが互いに愛し合うならば、見る形では見える形ではいなくなるかもしれないけれども、その中に共にいる、これが キリストの弟子らに対する励ましの言葉でもありました。でけれどもペテロはそのイエス・キリストの御言葉、互いに愛し合うならばそこに私もいるというその御言葉を全く耳に入れてはおりません。彼にとって関心事はイエス・キリストがいなくなるということでありました。イエス・キリストは私の行くところにあなたはついてくることはできない、このようにおっしゃいます。キリストは十字架につけられるために行くとおっしゃっておりまして、でペテロはそこについてくることはできない、このようにおっしゃっておられます。ペテロだけではなくて他の弟子たちもそうでありまして、キリストの十字架には誰もついてくることはできない。もちろんキリストの近くには、キリストの十字架の近くにはマリアをはじめ女性たち、それからイエスの愛する弟子がいたことは、いわゆる福音書の後半部分最後のところで知られるんですけれども、少なくとも多くの弟子たちはキリストの十字架についていくことはできませんでした。キリストから見ればそれは孤独な十字架の死を意味しております。キリストの死、私たちはそのことを考えていきますときに、その価値、その意味は、一つは栄光ある神の御業、つまり罪人を救う、罪人に永遠の命を与えるという御業、栄光の御業を意味しておりますけれども、もう一つキリストの十字架の意味は、それ私たちが経験しなければならない、経験するであろう死をキリストが味わっておられる、あるいは味わうことによって私たちと共に立ちたもの、私たちと同じ死の苦しみを経験される、これはキリストの死のもう一つの大切な意味です。キリストは私たちを深く知るために私たちと同じような死の経験をなさいました。でその経験というのはもちろん十字架の苦しみですから、死は苦しみ、痛み、苦しみを伴うものだと、確かに私たちは安楽な死を望むのですけれども、必ずしもそのような死を歩むことはできません。ある人は大きな苦しみ、痛み、もう苦しい苦しい、早く死なしてくれと言わざるを得ないような苦しみを経験しなければなりません。けれどもキリストは十字架の死において、その激しくもだえる苦しみを味わってくださいました。キリストはここでもう一つの死の苦しみを経験なさると私たちに教えておられます。それは人は死ぬ時はたった一人であるということです。キリストは孤独に死ななければなりません。弟子たちからも見捨てられる、誰もいない。まあ、確かに先ほど申しましたようにキリストの親しい女性たち、あるいはたった一人キリストの愛する弟子は十字架のそばにいましたけれども、だけれども死そのものは大変孤独な死であることは明らかでありまして、その時には最も親しい友達であった弟子すらもいないところでキリストは死を味わうことになります。死というものはそれは孤独な死でもあるということですね。キリストはそのような孤独な死を味わってくださいました。ということは、私たちがこの世を去らなければならないその時に、キリストを信じる者たちの傍らにキリストはいたもうて、そして死にゆく者のことを深く理解 してくださるお方だということです。痛い痛いもだえ苦しむ、そういう中でもキリストは私もそのように苦しんだのだと、そして私と共に御国に行こう、このように励ましてくださいます。そして私たちは孤独のうちに死ななければなりません。誰も私たちを見取る者がいない、その中で死ぬ者もいるでありましょうけれども、キリストはその傍らにいて私も孤独で死んだなと、あなたの気持ちはよくわかるとおっしゃってくださるでありましょう。そしてキリストと共に私たちはこの世を旅立つことができるわけです。このようにキリストは孤独の中で死ぬ、十字架の上で死ぬということをここで明らかにされておられます。これは重要な意味を持つ言葉です。ところがであります、シモン・ペテロはそういうことは一切念頭にはありません。彼が頭の中にありますことは、それはイエス・キリストがいなくなるということでありました。そして裏切り者が出るということでありました。それが彼の関心事、キリストがいなくなる、そして裏切り者によってキリストが裏切り敵の手に渡される。でペトロはそういうふうにキリストから言われてどういうふうに思ったかというと、少なくとも自分はそんなものではないといういわば確信です。決して自分は裏切るものではない、決して自分はキリストを見捨てるものでもない、これが彼の確信であったと思います。キリストがいなくなる、それ自身が彼にとってはもう信じられないことでした。キリストは栄光のうちに王としてメシアとして勝利者としてその姿を表すはずである。これはペトロの希望であり、また期待であり確信であったと思います。そしてメシアの国が来た時には彼は第一番目の弟子として高い地位に継ぐことができるという希望も持っていたと思います。つまりペテロの目の前にあるのは栄光だけです。十字架というのは全く念頭にありません。ましてやその勝利者である王に彼自身が裏切り者として、あるいは否定者として拒否する者として現れるはずがない。自分はそういうものであるはずがない、これはペトロの言葉の中に出てまいります。あなたのためならば命も捨てます。この時点で彼は決して嘘を言っているわけではありません。自分は決してイエス・キリストを裏切るはずがない、拒否するはずがない、キリストのためならば私は命を捨てます。これはこの時点ではペテロは決して嘘をついているわけではないと思います。けれどもキリストは全てのことをご存知であります。あなたは私についてくることはできない、このようにおっしゃいます。自分では必ずキリストに最後までついていき、そしてキリストの第一番目の弟子として貫き、裏切り者なんかなるはずがない、これは彼自身の正直な心であったと思います。けれども結果として起きましたことは、私は知っております通り、イエス・キリストを裏切って、そしてキリストを知らないということになります。ここから私たちが知られますことは、人間の決心とか人間の決意なのか、 これほど危うくておぼろげなものはないということであります。確かに人は命を捨てるほど大きな決心をすることができるかと思います。シモン・ペテロはここで本当にイエス・キリストのためならば命を捨てると言い切ったのだと思います。そして実際キリストはが逮捕されるとき、ゲッセマネの園でキリストは祭司たちから使わされた一体に逮捕されるんですけども、その時に彼は剣を抜いて祭司長たちの弟子にのしもべに切りかかったと書いてありまして、その勇気は決して偽りではありませんけれども、ペトロの決意はそこまででありまして、事態が大きく変化していきますときに、つまり彼は目の前でイエス・キリストが捕らえられるという事実を目の前にしたとき、彼の決意はひっくり返ってしまいます。ついその後、鶏が鳴く前に三度もキリストのことを私は知らないとみんなの前で言い切ってしまいます。人間の決心、人間の決意、これほど固いものはないと自分では思っております。私はこういうふうに決心したから、だからその決意は最後まで貫くはずだと思っているわけです。だけれども私たちは知っております通り、ペトロはイエス・キリストを裏切り拒否してしまいます。他の弟子たちだってそうだったと思います。私たちがイエス・キリストを信じると言いましても、その信仰なんてあやふやなものであります。弱いものだと言ってもいいと思います。確かに世の中にはですね、もう全然確固不動の、何が起きてもその信仰を失わないようなと思えるような確信に満ちたクリスチャンはいます。あるいは自分もそのうちの一人だと思っている人がいるかもしれません。だけれども現実には、人間の信仰なんて私は信じますなんて言ったって、その信仰は風前の灯火のようなものであることが現実です。ですからそういう信仰でですね、自分が信じるあるいは信じない、そういうことで神様の前に立つとき、誰もがその確信というものは大変おぼろげで危ういものだということを知らなければなりません。私たちの信仰というのは、もし自分のそういう信念とか、あるいは自分の性格とか、あるいは自分の生まれ育ってきたような環境とか、あるいは血筋とか、そういうものによって立とうといたしますならば、そんな信仰なんていうのは吹っ飛んでしまい、安いものだということを知らなければなりません。ですから今、信じる信じないということを自分自身に置いている方がありましたならば、その信仰は危ういものだと言い切っていいんだと思います。それは私自身についてもそうです。私は信じてるんだと。この信仰は、これは私の長年の経験であるし、私の、これは私の性格だし、あるいは私のですね、信念だ、なんて言っている人は、私自身も含めて何かあると、その信仰なんて吹っ飛んでしまうほどのものに過ぎないんだと。このように言わざるを得ません。ペトロはまさにそうだったんですね。自分は裏切らないはずだと。自分はイエス・キリストを拒否するはずがない。このように思っていたわけです。ですから、あなたのためなら命を捨てます。人は自分の名誉のために、あるいは自分のですね、持っている地位や、あるいは財産のために命を捨てる人はもちろんいます。そういうことのためならば、簡単に命を捨てるでありましょう。しかし、そういう命の捨て方ではない、もう一つの 捨て方ですね。イエス・キリストのためならば命を捨てるというペテロは言ってたんですけど、でけれども彼はそれが結局ぐらついてしまいました。シモン、ペテロは、私は決してあやふやな人間ではなかったと思います。非常に真面目一方の熱烈な熱心なキリストの弟子であると自覚していた人物だと思います。けれども彼は結果としてですね、信仰をキリストのためならば命を捨てるとまで言いましたけども、挫折を経験しております。しかしここで私たちはそれで話が終わる。人間というのはそもそも弱いものだ、信仰信仰といったって、そんな信仰なんてのはそれは風前の灯火というようなものだ。でこのように言ってそれでおしまいにしましたならば、私たちはここから何も学んでいないことになります。もう一度聖書を見てください。キリストは、私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。キリストはですね、初めからシモン・ペテロに対して、あなたは自分の確信ではついてくると言っているけれども、それはできない。しかし、私はあなたがついてくることを知っている。このようにおっしゃいました。キリストは、シモン・ペテロが最後まで私についてくるということをご存知でありました。つまり、シモン・ペテロが最後までその信仰を貫くかどうかは何にかかっているか。彼自身の確信とか信頼心とか期待とか希望とか、あるいは彼の実力とか、そんなものによっているのではなくて、キリストが持っておられる思い、キリストの御心に全てが依存しているということがここで明らかになるわけです。私たちが信仰を最後まで貫くかどうか、あるいは貫けないかどうか、それは全く私たち自身によるのではなくて、キリストによるんだと。そうであれば、私たちはキリストを見つめるしかないんだと思うんですね。あるいはキリストに私の信仰を最後まで貫かせてくださいと祈るしかないんだと思います。あるいはキリストの力によって私を最後までお導きくださいと謙遜になるしかないんだと思います。俺が私が私がと言っている限りはその信仰なんて危ういものです。けれどもキリストが私を最後までお見捨てにはならない、私が最後までキリストがついてくることをご存じであるというところによって立つならば、それは私の力や実力によらずにイエス・キリストによるんですから、それは必ず起こるでありましょう。栄光の主であり神の子でありたも、そのお方があなたは私についてくるとおっしゃった、そのことは確かなことです。言葉の上の約束じゃなくって、それはキリストの確かさなのです。ですから、もし信じるということを私たちが願うのでありますならば、それは私が決めることになくって、イエス・キリストにどうぞ信じさせてくださいと心を開くしかないのではないでしょうか。キリストに最後まであなたの弟子として歩ませてくださいと頭を下げて、頭を下げてキリストに願うしかない。そういう慎ましさ、謙遜さが信仰の私にとっての拠り所になってくるでありましょう。信仰を維持することについて私たちは全くゼロです。そんなものによって、私というものによって信仰を決めようとする、 決心しようとする。それはペトロがしているのと同じことです。私は裏切るはずがない。私は最後までキリストについてくるはずだ。それははずに過ぎないんですね。でそういうふうになるように期待しているだけのことなんです。私たちの悪いところはですね、自分が期待したことはその通りになる、そういう甘い考え方がありますね。私自身そのものは結局どうにもならないものです。神様に私たち自身を委ねなければ、神様の御心に私たち自身が立たなければ、最後まで私たちは貫き通すことができない。それは私たちの信仰であり信念だと思います。さらに申し上げたいことがあります。イエス・キリストはペトロに後でついてくることになるとおっしゃいました。その時にですね、私はシモン・ペテロだけではなくて他の弟子たちもこの中に含まれているんだと思いますし、そして先ほど言っておりますように私たちも入っておりますけれども、イスカリオトのユダもここに入っていたのではないかと思うんです。キリストはイスカリオトのユダも後からついてくる。彼はキリストを裏切って、そして祭司たちのところに行って銀30枚を手にしました。でけれどもですね、そのようなシモン・イスカリオテのユダでありますけれども、キリストは後でついてくるということをキリストが期待なさったんだと思います。しかしどうであったでしょうか。イスカリオテのユダは戻ってはいませんでした。彼がしたことは何かといえば自死という方法だったんですね。彼は後悔しまして、でそしてもらった銀30枚を捨てて、そして最後は首をくくって死んだということだけが聖書に記されております。つまり彼の決着の仕方は、それは自分を始末することで決着したんですね。でけれどもどうでしょうか。キリストが期待したことはそんなことではありません。彼が自分の命を絶つことによって決着させる、そういう方法を取ったんですけれども、キリストが願われたことはそんなことではなかったんですね。どういうことか。それは立ち戻ることでありました。シモン・ペテロは、私はあなたのためならば命も捨てますなんて偉そうなことを言うんですけども、結局はキリストを知らないとこのように言いました。私たちも自分の信念から言うと、先から言っておりますように、人間の確信なんていうものは危ういものでありました。俺だけは大丈夫だなんていうふうに言っておりますけれども、結局はそんなものはもろくも崩れてしまうものです。けれどもそういう私たちでありましても、キリストは、あなたは戻ってくる、あなたは後で私についてくるとおっしゃいました。ついてくるとはどういうことか。それはペトロがたとえキリストを知らないと言ったとしても、それを帳消しにされて、そしてキリストの弟子としてまた立ち戻ることができる。シモン・ペトロの場合はたった一度だけだったかのようですけれども、コーバデスという小説がありまして、そこにはですね、ローマでキリスト教徒が激しいネロによる弾圧を被るんですけど、その時にですね、教会の指導者たちは次々に処刑されていく中で、ペトロはその町を逃げようとするわけです。他の弟子たちに逃げてくれと言われて逃げていくんですけど、その時にですね、ローマを見て、その時にそこに イエス・キリストの見姿を見るんですね。そしてもしあなたが戻っていく、このまま弟子他の弟子たちを見捨てて伏せて逃げていくならば、私がもう一度十字架につけられるだろうという言葉を聞いて、シモン・ペテロはローマに戻っていくという、これは小説なんですけども、その時に主はどこに来たもうや、それはコーバデスというラテン語なんですけども、まあ、その小説は、いや映画はどっかで見られたことがあると思いますけど、まあ、そういう小説ではペテロは、まあ、二度と同じ罪を犯さなかったことになっておりますけども、やはり私はシモン・ペテロはその後も何度も何度も挫折したのではないか、実は、福音使徒行伝や、書簡のですね、研究者たちは、そういうそのシモン・ペテロはですね、その後一時的に教会の指導者であったけれども、後にはそういう地位から落っこちたんじゃないか、つまり第一の使徒である立場はですね、死の兄弟ヤコブがと入れ替わったんじゃないかと、このことまで最近では言われているんですけども、つまりペテロは最後までその立場を貫くことができなかった何かがあった、それは彼の失敗であったかも分かりません、まあ、とにかくですね、今日の学者たちはあんまりペテロを評価してないんです。でこれはローマカトリック教会に対する一つの反発でもあるんですけども、でもそれは真偽はともかくとしまして、私はペテロというのはここで挫折し、そしてまた繰り返し繰り返し挫折していくこともあったんじゃないかと思います。けれどもその度に彼は立ち戻ることができたんだと思います。そして伝承では、これは伝説に過ぎないんですけども、最後にはペテロはですね、ネロの迫害の下でローマで殉教の死を遂げた、キリストのために最後は命を捨てることになった。でもここで考えて、これもちょっとこの聖書のテキストからですね、離れているかも分かりませんが、私はこう思うんです。ペトロは命を捨てますと言った時には捨てられなかったんです。でも彼は最後は伝承では、伝説では、言い伝えですね、ローマで殉教の死を遂げた。しかしこれも使徒の私は全然違うと思うんですね。ローマでの死というのは、それは言うまでもなく、もちろん自発的にローマにおいて最後まで信仰を貫いたから、キリストの教会の指導者として立ち貫いたから死を被ったんですけども、おそらくはローマのですね、見せ物として彼は殺されたのかもしれませんが、それは信仰のゆえでありますけれども、強制的ですね。いわば私たちが自分から進んで命を差し出すになくって命を奪われたわけです。これはペテロの死だったと思うんです。彼は最後の最後まで貫いて、信仰を貫いていって、最後に殉教の死を遂げたんですけども、それは自分から命を捨てますという格好のいい死に方ではなかったと思います。強いられて、そして最後は信仰の上に命を捨てた。私たちはですね、自分のあなたのためならば命を捨てますとか、あるいは名誉のためならば、あるいはですね、自分の子孫のためならばとかですね、あるいは国のためならば命を捨てます。実際そのように命を捨てることができる人はいるでしょう。しかしここで言っておりますのは、そういう勇ましい死ではなくて、シモン・ペテロの場合はそれは本当に強いられて死んだ死だと思います。こういう死はですね、勇ましいことも何でもありません。けれども彼はキリストのためにそのようにして命を捨てることにはなりました。さて、ここで言われておりますことですけど、先ほどから言いましたように、イスカリオテのユダは、それは自分を始末することで問題を解決しようといたしました。それは解決の方法でもありません。やはり勇ましく あなたのための命も捨てます。なんていう理想の人も、それも関係ありません。私たちは、どこに私たちの生、命の拠り所を置くか、あるいは死の拠り所を置くか、これが問題です。私自身の決意とか決心とか、確信とか、そんなものにおいても仕方がありません。どこに置くか。それはイエス・キリストが後であなたは私についてくることになる。このようにおっしゃった御言葉により頼みたいと思います。キリストは私たちの名前を呼んでくださっています。そしてあなたは私についてくる。この道からあなたは外れることはない。このようにおっしゃっていてくださるならば、ここで今、この御言葉を聞いたんですね。これはシモン・ペトロにだけ言っていることではなくて、あなたは今ついてくることができないけれど、挫折してばっかりするかしないときには、信仰を捨てるとさえ言うかもしれない。私はあなたを信じられないと言うかもしれない。けれども、後で必ずついてくることになる。というこの御言葉を今日聞きました。一人一人にキリストがここでおっしゃった御言葉です。となれば、どんなことがあっても、私が最後にはキリストと共に栄光を受けるであろうという希望、あるいはその信仰を抱きたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、シモン・ペトロの拒否という、私にとってはショッキングな御言葉の箇所を今日共に見たのでありますけれども、ペトロ自身に目を向ければ私たちと同じでありまして、人間の力の脆さ、あるいは危うさ、そういうものを強く感じさせられるのでありますけれども、しかしそのような私たちではありますけれども、そしてあなたのためなら命を捨てるなどと勇ましいことさえ言いながら、結局はキリストを拒否するような愚かしい私たちではありますけれども、キリストはあなたは後で私についてくると、このようにおっしゃってくださっておられます。いろんなことが起こりましょうとも、キリストは私たちに、あなたは私についてくると、このようにおっしゃってくださるお方であります。このキリストにのみ寄り頼むことができますように、キリストにだけ私たちの信仰を貫かせてくださいますようにと祈り続けることができますように、キリストは祈り願う者の願いをそこ自身の権威によって必ず実現してくださいます。どうぞ教会で主に礼拝するために私たちを最後まで導いてくださいと祈り続けるこの教会を、そして教会に連なっておりますものをお守りください。イエス・キリストの名として祈ります。
アーメン。
それでは